それでは、ただいまから、本日40周年記念の、礼拝に、お招きいたしました後藤清志牧師からメッセージいただきますが、ほとんどの方は後藤牧師をご存じだと思いますが、まあ、14年前以降に来られた方は知らない方もあると思いますので、私の方から、後藤牧師を紹介したいと思います。後藤牧師はですね、1947年愛知県で生まれ、75歳になられます。そうですね。はい、ニックネームは誰がつけたかは分かりませんが、ペンギン牧師です。1965年イースターに洗礼を受けられました。聖経神学校、ドイツのエースバッハ神学校を卒業後、ドイツ自由福音教会でアシスタント牧師として奉仕をされ、帰国後、名古屋教会、加仁教会、秋田教会、笠松教会、下仁田教会、音楽教会の牧師の方ら、私たちの宗教法人同盟福音キリスト教会の代表役員を長い間務められて、特に教団の規則を整備されるのに大きな力を注いで貢献されました。またその間ですね、東海聖書神学塾長としても長い間奉仕をされました。牧師と代表役員と神学校塾長と一人三役の大変過密な奉仕でございました。それらの奉仕の中でエピソードを一つだけ紹介したいと思いますが、私たちの教団の同盟福音キリスト教会は1999年、今から23年前ですね、金山にありますクリスチャンセンタービルを取得しました。このビルは1階はですね、名古屋教会、2階は命の言葉社、3階は東海聖書神学塾として使われていますが、このビルを取得するときですね、銀行から融資を受ける際、当時はですね、オウム真理教の影響で銀行はですね、宗教法人には融資をしないと決めてありました。当然当時の愛知銀行の支店長にですね、規則で融資はできないと断られました。ところが後藤先生はその断った支店長を説得してですね、自分の味方にしてしまって、今度はその支店長が銀行の役員を説得してくれまして、5000万の融資を取り付けて金山クリスチャンセンターを取得できたんですね。後藤先生はどのようにして支店長を説得したかは分かりませんが、まあ、もちろん脅かしたりしたではないでしょうが、後藤先生の説得力はものすごい力を発揮します。さすがに神様の奉仕者ですね。そしてこの芥見教会にとりまして、大変な時に後藤先生に救っていただきました。この礼拝堂がですね、2006年12月に完成し、2007年3月に剣道式を行いましたが、街道の完成と同時に浅野牧師が牧長を辞めて東京に行かれるという、芥見教会が無牧になるという大変な事態になりました。その時後藤先生はですね、加仁教会の牧師でしたが、二教会一牧師制度を提唱されて、加仁教会の牧師として、秋田教会の牧師として一人で2年間2つの教会に奉仕されました。先月ですね、7月14日に40周年記念礼拝で奉仕くださいました森岡靖子音楽伝道師を連れてこられて、そして加仁教会の協力を得て秋田教会が無牧になる危機を救ってくださいました。本当に感謝でした。まだあります。後藤先生はですね、2007年10月にドイツに行かれた時にですね、ドイツに留学していました鴨下直樹牧師を説得してですね、芥見教会の牧師に招いてくださり、2008年12月に鴨下牧師愛姉妹は芥見教会の牧師に就任されました。この時私たちは本当に牧師がいなくなるという不安から、解消されました。実はですね、今ここにですね、芥見教会の30周年記念室というのがございます。この58ページですが、ここに小さな写真に3人写っています。一人は浅野直樹牧師と、もう一人は鴨下直樹牧師です。どちらも名前は偶然にも直樹なんですが、お二人のですね、牧師の就任式なんです。非常に若い頃の写真です。そしてこの就任式を主催しているのが代表役員であった後藤牧師です。24年前のことですが、しかしですね、この後ですね、3人の牧師がですね、この芥見教会で奉仕してくださるとは、予想だに、できないことですね。 本当に神のなさることはすごいと思います。この写真がですね本当に、残っていましたので ご紹介させていただきます。牧師の紹介が長くなって、先生の大切なメッセージの時間が短くなりますのでこの辺で終わりたいと思いますが、今日はですね本当に芥見教会宣教40周年記念に、後藤牧師をお招きできましたことを感謝いたします。コリント人の手紙の、10章の、31節ですね。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。でこの歌詞からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
愛に、
はい、
取るわけね、はい、この話がしたかったんだけど、まあいいや、はい、愛に満ち溢れていらっしゃいます死なる神御子イエスキリスト聖霊なる神様からの豊かな祝福を心からお祈りいたします。40周年の記念礼拝ということでお招きをいただきましてありがとうございます。先ほどは私のことを散々褒めてくださったんですけど今日は人を褒めるなっていう説教をしたいと思ってますので、非常に残念な思いを持ってですね今ここに立ってるんですが、どうして日本の教会は人は褒めるのに神を褒め立てないか、今日は私は説教をするというよりも、私の、まあ、萩さんの子供にしていただいてから、間もなく、まあ、60年になるんですが、まあ、正確に言うと58年ということですけれども、この58年の神の子供としての、本当に幸いな人生の証をさせていただきたいというふうに今願っております。で、まあ、私のことはもうねここにいらっしゃる方々はよくご存じだと思いますけれども、どうしてペンギンになったかという話は礼拝の後でお話しますが、私は17歳の秋に初めてキリスト教の集会に出席をしたわけですね。その頃はトルストイだとかドストエフスキーとかいろいろなロシア文学に触れていて、彼らの本を読んでると聖書の言葉がいっぱい出てくるので、これはやっぱり聖書を理解しないとロシア文学は分からないなというふうに思ってですね、中学生の3年生の頃ですが本屋さんで新約聖書を買ってきて読み始めたんですね。マタイの福音書を読んできましたらアブラハム、イサクが生まれて、イサクにヤコブが生まれてと書いてあって、あ昔男の人が子供を産んだんだなと非常に感動したりしたんですけども、その後もですね結婚してないのに子供が生まれるとかですね、わけのわからないことがいろいろ書いてあるんですね。それでこれは教会に行って聖書を教えてもらわないといけないのかなというふうに、まあ、思うようになったわけですよね。それで、ちょうどその頃に、私の家の道路にですね前の道路に、特別な集会の案内のチラシが落ちていてですね、それを母親が拾ってくれて私に見せてくれて、で私はいや教会にちょうど行こうと思っていたので行ってみようということで出かけていったわけですね。10月の10日だったんですよね。ですから昔はそれが私がクリスチャンになった日で、日本の国の国民の祝日になっていたので大変嬉しかったんですが、今は変わってしまったのでとても残念なんですけども、で集会でルカの福音書の中から15章ですが、放蕩息子のお父さんの愛についてですね、メッセージを聞きまして、あなたが今寂しくてですね、死を恐れて生きているのはですね、これは神様のところからあなたが、ね、離れてしまったからだ、神様のところに帰りなさいというメッセージだったんですね。私はまあ非常に素直な人間だと自分で思ってるんですね。ああそうか、じゃあ神様のところに帰らなきゃいけないなというふうに、まあ、決心したわけですね。集会の後でアンケート用紙が配られたので、このアンケートのどこに丸をつけるとこの人たちが喜ぶかなと考えてですね、一番上に私はイエス・キリストを信じますとかが書いてあったので、 あ、ここに丸をつけると多分喜んでくださるんじゃないかなと思ったので丸をつけて返した。そうしたら、ね、本当に喜んでくださったんですね。それでですね、もうあなたは救われましたとか言われてですね、私も全然わかんないですけども、とにかく教会いらっしゃいと言ってくださったので、それからずっともう一日も休まず腎臓結石で一日だけ結石しましたけども、日曜日は礼拝に集い続けているということなんですね。それで、まあ、人は生きに生きるべきかとか罪とか何かとか、そういう、まあ、ロシア文学の影響を受けて教会に行くようになりましたので、最初の頃の、まあ、私の信仰生活というのはですね、いつも何回も言ってるんですが、産経クリスチャン状態だったんですね。産経というのは硬い、きつい、暗いというやつですね。とにかく聖書を学んで、聖書に書いてあることが人として正しい生き方なんだというふうに今思ってたわけですよね。ですから聖書に書いてある通りに生きていこう、実行しようと、そういう思いを持って、まあ、毎日旧約を3章、新約を1章、詩編を5編、箴言を1章ずつ毎日読んでですね、そしてこの御言葉を実行しようというふうに今励んだんですけども、なかなか聖書の言葉は実行できないですよね。はい、腹を立ててはならないと書いてあるんだけども、もう絶対に腹を立てないようにしようと思ってですね、横にしてですね生活をしてもダメですよね。やっぱり腹を立ててしまいますよね。だからでも、御言葉を行わなきゃいけないというふうにもう固く考えてましたからね。それはもうとてもきつい生活なんですよね。でどんどんどんどん、まあ、自分は聖書のことは実行できないなというふうにですね落ち込んでいって、暗くなる、硬い、きつい、暗いというですね、そういう、まあ、当時はだから私はキリスト教パリサイ派に属していたんですね。そういう派はありませんけどね、私が勝手に作ってるんですけども、こんなに私は一生懸命に、もうね、教会がこの奉仕をして礼拝で奉仕をして、午後はですね役員会に出たりとかね、夜は毎週ですね伝道集会がありましたからね、毎日路傍伝道をやって、求道者が来たらその人にですね話しかけてですね、私が個人伝道した求道者はみんな来なくなりましたけど、とにかくですね、一生懸命神様のためにと思って、奉仕をしてるんですが、他の教会の人たちを見るとあの人たちは何もやってないとかね、いうふうな気持ちになっていて、ルカの18章に出てきてるようにね、あのパリサイ人もですね、私はこんなに一生懸命神様のためを信じて信仰をおります、でもあの人たちはと言ってですね祈ってますけども、まあ、そういう状態だったんですよね。まあ、そんな中に、私がいた時にイエス様が、お前は牧師になれというふうに言われたんですね。この話はまた長くなるんでやめますけども、で私はその頃は非常に無口な、はい、おとなしい人だったんですね。はい、人の前に立つともう顔が真っ赤になって、耳の裏まで赤くなってるのが分かるんですね。何を話したらいいか分からないようなですね、これはあの私の中学生の同級生に聞いてもらうと分かるんですけどね。はい、でそういう私にですよ、イエス様がね、牧師になれというふうに、まあ、あれ導きをねお与えになったんですけども、私はできません、嫌ですと言ってですね、ずっとまあ断り続けていたんですが、その頃私は微細キリスト教会の図書係というのをやってまして、毎月ですねキリスト教の本屋さんに行って本を買ってきて、帰りの電車の中で大体読んでしまうんですが、それをまあねナンバーつけてですね、書棚に置くような奉仕をしていたんですが、ちょうどその頃にオズワルド・スミスという牧師が書いた神に用いられる人っていうのが出たんですね。でそれを読んだ。そしたら一番最初のところにね、私は誕生日に私の全てを神に捧げたと書いてあったんですね。でだんだん自分の誕生日も近づいてくるので、これはやばいなとですねまあ思うようになっていったんですけども、まあ、結局のところ私は、自分の誕生日に、自分の、ね、家の部屋でひざまずいて、イエス様、あなたが私に牧師になれとおっしゃったけども、私はもうとてもですね牧師の奉仕はできませんけれどもね、あなたはもう決めてらっしゃると無理にでも私を牧師にしてしまわれると思うので、もう降参しますと言ってですね、降参型献身ですね、降参献身したんです。ちょうどその頃降参だったんですけどね、まあ、ここで笑っていただけると大変嬉しいんですけど、はい、それで東京の神学校に行ったんです。神学校に行ったんですが、その頃私はこんなですね産経状態でね、 固いきついくらいですね、もう大変な、いわゆるクリスチャン生活をしていたわけですから、できればもうクリスチャン辞めたいなという気持ちがあったんですよ、はい。でまあ、クリスチャン辞めたいなと言いながら神学校に行く人はなかなかいないと思いますけどね、まあ、でもとにかくイエス様にも降参しましたから行くしかないので、まあ、行ったわけなんですけど、でもね、入学したら考えが変わったんですよ。これは聖霊の導きだなというふうにまあ思いますけどね、自分が一人で大変だな、もう嫌だな、もうクリスチャン辞めたいなと思って生きてる分にはまだいいかもしれないけども、もし私がですよ、このままでですね、進学校を卒業してですね、悪玉教会の牧師になったらね、どうなるかということを考えたんですね。そうしたら私みたいな産経クリスチャンをどんどん育てることにならないかと、いろんな人をね、不幸にしてしまわないかというふうにちょっと考えが変わったんです。はい、それでそれはまずいやろうと、ね、自分一人ならまだしもね、自分みたいなですね、とんでもない、ね、苦労するようなね、そういうクリスチャンを育ってはいけないだろうというふうに思ったので、まあ、その時の進学校の教務主任というね、大山という名前の小柄の先生だったんですね、はい、ところを行って、それでですね、先生、僕は福音が分かりませんと言ったんです。はい、福音というのは喜びの知らせという意味ですね、はい、神様の祝福の喜びの知らせ、それが分かりませんと言ったんですね。どうしたら、まあ、教務主任の先生の顔は今でも思いますけどね、まずいことしたなみたいな顔されたんですよね。福音の分からないやつを進学校に入れてしまったっていうかね、もう随分なんかまずいことしたなというふうな顔をされたんですけど、まあ、とても優しい先生だったんですよね。それでね、後藤君、あなた福音が分からないというのは大変なことだからね、ローマ人への手紙を読みなさいと、これはパウロという人がね、福音とは何かということを丁寧にね、分かりやすく書いてくれてるから、ローマ人への手紙を読みなさいというふうに言われたんですね。それが、まあ、これもね、神様の導きだったと思いますね。ちょうどもう新約聖書ギリシャ語で書いてありますが、ギリシャ語の勉強も始めましたので、日本語で読んでも仕方がないですからね、ギリシャ語のローマ人への手紙をですね、辞書を片手にですね、まあいろいろ調べてですね、読んでいったんですね。まあ、言葉の意味は辞書を引けば分かりますよね、ところがですね、書いてあることが自分のものになってないから分からないんですよ。これはどういうことなのかっていうことがね、分からないんですね。だからもう読んでいくのが大変でしたね。例えばですね、福音を恥とはしない、福音は信じる者を救う神の力であるというふうに書いてありますね、一章のところにね、でも私は神様の力を経験してないから、その時までね、全然、それは経験してないんですよ。だから神の力は私の中に働いていないんじゃないか、だからもしかしたら私は救われていないのかなとかね、いうふうなことをまあ考えたりするわけですね。ですからなかなか進まないんですよ。私たちはキリストと共に死んで、葬られて、キリストと共に復活したというと書いてありますよね。あそこは大変でしたね。2000年前にイエス・キリストが死んだ時に私も死んだ、これはどういうこと、ね、そして、イエス様と一緒に葬られてですね、そしてもう2000年前に私は復活したと書いてあるからね、わけわかんないですよね。もうここのところだけでも1ヶ月ぐらいどういうことを言ってるのか、自分の中にそれはもうちゃんとね分かってるのか、時のことを考えながらずっと毎日ですね、まあ学校の勉強よりもね、あの頃はもうこの御言葉はどういうことなのかということを考えるだけで大変だったんですよね。だからそこだけでももう1ヶ月以上かかったんですよ、はい。だからなかなか進まないんですよ。でようやく3年生になった時にですね、ローマ人への手紙の8章の28節のところにようやく、まあ、たどり着いたんですね。そこにはね、神を愛する者、すなわち神のご計画によって召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださるという御言葉があるんですね。新科学の2017番は、私は間違ってるんじゃないかと思ってますけど、2017番を皆さん持ってらっしゃると思いますがね、それはない。全てのことが働いて私にとって益になると書いてあるね。神様がいなくなっちゃったんです。ギリシャ語の文法から言うとそういうふうにも訳せます、訳せますけども、 全てのことが、まあ、神様のことを抜きにしてね、いろんなことがお互いなんか働いていって私たちにとって益になるという訳ですけれども、こういう訳私は絶対に認められないですね。第3番までは神が全てのことを働かせて私たちにとって益にしてくださると書いてあって、神様の働きなしにですね、もう人間、まあ、人生全て採用が馬みたいなんですね風が吹けば桶屋が儲かるようなことがですね起こってくるなんてことは私は信じられなかったので、2017番はちょっと私は拒否してますけども、でもこの御言葉が私一番嫌いだったんですよ。御祭教会でいろんな方々がこの神は全てのことを働かせて私にとって良いことにしてくださったという証しをされるんですが、そのためにですねドストエフスキーを学んでるんですよ私はね、キリスト教もご利益信教かと思ってですね、もう腹が立って仕方がなかったんですよ、はい、だから、8章の28節に来た時にこの御言葉かというね、そういう思いで読み始めたんですけども、読み始めたらね、あれ違うなというふうにまず気づいたのは、神が愛しておられる人のためじゃなくて神を愛する人のためにはと書いてある。大抵の信者さんはねここ読まないんだよね、はい、読まないで神は全てのことを働かせて生きてくださると、そこだけ読んでるんですよ。でも実際に書いてあるのは神が愛していられるため人のためにはじゃなくて神を愛する人のために神が全てを益にしてくださると書いてあるね。ああ違うなと思ったんですよ。それから益と訳されていますが、これは7章では善と訳されています。これはまあ、イエス様のような人になるという意味なんです。簡単に言ってしまうとね、ああ益じゃないんじゃないかというふうに思ったんですね。でもう一つは神のご計画、ローマ人の手紙ではここで初めて登場します。パウロがずっとそれまで書いてきた罪の許しだとか義と認められるだとか神と和解するとか私たちが新しく生まれ変わるとかっていうようなことは全部これは神のご計画だったんだということがそこで初めてですね、まあ、明かされているんですね。神様のご計画、どういうご計画なんだろう、神様が私たちを救ってくださるというご計画は何か、それがまあ29節に書いてあるわけですね。それは神様が私たちのことを、まあ、これは実はエペソ人の手紙の一章を見ると天地創造の前ですよ、天と地を創造される前に神様が私たちのことを知って、それは愛するって意味がありますけどね、愛してくださって、そして選んでくださって私たちを御子と同じ姿にしようというふうにあらかじめ定められた、計画されたということです。はい、この言葉はもう私の中にはですね今でもずっと響き渡ってますけどね、神の救いのご計画は私のことを全部知った上で、私がどれくらいろくでもない人間かってことを全部知った上で私を選んで愛して、そしてこの私をあの御子主イエス様と同じ姿にしようというふうに決めてくださった、ね、この御子イエスと同じ姿というのはフィリピの手紙だとか第一ヨハネ読むと、あの栄光の主イエスキリストです、十字架で死んで3日目に復活されて栄光の姿となられた、あの完全に神と人を愛されたあの栄光の主イエスキリストと同じ姿に私を完成する、それが神の救いのご計画だったということです。何時間泣いてましたかね。ローマ人への手紙の5章では聖霊によって神の愛が私たちの心の中に注がれていると書いてありますが、あれは注ぎ込まれて満ち溢れているというふうに言ってもいいですよね。本当に私は神様に愛されてんだ、そういう喜びに満ち溢れていたんですね。イサイ教会ではイエス様を信じるとあなたの罪が許されます、素晴らしいですねって言われたことがあるんですけど、17歳ですよ、どういう罪があります？母親の財布から5円盗んで紙芝居見に行ったことと中学生のお兄ちゃんに連れてかれてスイカ泥棒をやったぐらいの罪ですよ、そんな罪が許されたって言うね、嬉しくもなんともないでしょう、まあ、もちろん全然分かってないからねそういうことしか言えないんですけども、 あなたは永遠に生きることができると言われた時にはそれだけは勘弁してくれと思ったね。もう私は一番自分のことが嫌いだったから、自分の心の中にどんなね醜いものがあるかとか、本当にもう自分が嫌いだったのね。この私が永遠に生きるなんてね、それが神様の愛だなって言われてもですね、とんでもない話ですよね。だから全然その救われたという喜びがないんですよ。で、あなたは生きがいを見つけることができるとか、あなたは幸せな人生を送れるとか言われても、そんなものは私にとっては何の意味もないので、私にとって一番大事なのは本当に、人として、素晴らしい、ね、生き方をしたいっていうのが私の中にあったわけだから、自分が幸せになるとか金持ちになるなんてことは全然興味も何もありませんからね。だからずっと福音として語られていたことは私の中には全然喜びではなかったし、それが神の愛だというふうには全然思ってなかったんですよ。でも違っていたんですよね。神様が私たちを愛してらっしゃる一番大切な証は、私あなたという人間そのものが、あなた自身が、私自身が作り変えられるということです。人格的に霊的に私たちがあの完全に神と人を愛し敵をも愛されたあの御子イエス様と同じ完全な愛の人にしていただける。しかも永遠の命と永遠の体を持って栄光の神の子供としていただける、それが神の愛なんだ。それはもう私の健康だとか私の生活が豊かになるとか私の罪が許されるとか、そんなことよりも全く違う、ね、私自身が完成されていく、そういう救いですよ。まあどれくらい泣いていたか分かりませんね。でもようやくちょっと涙がですね止まってくらいに、神様私をイエス様に賜物にしてくださいというふうに、一言祈ったんですね。その祈りをした時に、あの神が全てのことを働かせて良いことにしてくださるという言葉の意味が分かったように思いましたね。つまりこれから私が経験することは全部神様が私をイエス様に賜物にするために経験させてくださることなんだ。嬉しいことも楽しいことも、人から評価されることも非難されることも迫害されることも、ね、全ての私がこれから経験することはイエス様も経験してらっしゃったことで、私はそのあらゆる経験を通してこんな時イエス様ならどうされたかなと考えながら生きていって、少しずつ少しずつイエスキリストのために変えられていくことができる。そして私がこれから出会う全ての人々も私をイエス様にいたものに変えるために神様が出会わせてくださる人々なんだということがクリアに分かったんですよ。悩んでいる人がいたらイエス様のように慰めてあげればいいし、病気の人がいたら祈ってあげればいいし、私のことを罵る人が来たらその人に罵り返さないでその人の祝福を祈ってあげたらいいわけだし、とにかく私がこれから出会う全ての人々、関わる全ての人々は神様が私をイエス様にいたものにするために出会わせてくださる、関わらせてくださる方だということをですね、その時に悟ってしまったんですね。だからその日から私にとって世界は今までとは全然違った世界になった。そう、あれから55年になりますかね。本当にこの55年を通して神様が私をいろいろな、まあとにかくいろいろな経験を通して少しずつ少しずつイエス様の姿に、まあ、似たものとして変えていてくださるなということをですね経験したんですよね。そしていろんな人に、出会ってきましたね。この芥見教会のですね、本当にどういえば私のことをですねひどく喜んでくださる方々にも会ったことはたくさんありますけども、私のことを妬んでかどうか分かりませんけども、まあ、ありとあらゆるですね非難をした人にも会ったことがありますし、とにかくいろんな人たちにお会いしてきましたが、そういった人たちもイエス様のように愛するということを学ばせていただいたと思いますね。はい、そう、まさに神はそう私を全てのことを働かせて イエス・キリストの御霊にする良いことにしてくださったということをですね、私は今日本当に確信してるんですね。皆さんの中で教会に来られて、あなたがイエス様を信じたら天国に行けるようになりますよというメッセージを聞いて信じた方もいらっしゃるでしょうけども、あなたはですね、イエス・キリストのような人にならなければ天国に入れないということは分かってますか？信じただけではダメなんですよ。いや、ダメなんですよ、信じたらいいんですけども、でもね、神様はどういう人をじゃあ天国に入れてくださるかといえば、それはイエス様のような人だけです。神を愛する、人を愛する、罪を犯さない、いつも神の御心を喜んで行う人だけが天国に行くわけでしょ。違いますか？もしですよ、罪を許されました、私は天国に行けますと言ってですね、でも自分のしたいことをしたいなという心のままで天国行ったら、その人にとっては天国は地獄ですよ。自分のしたいことできなくなるからね。だから本当に人間の中で初めて復活された御子イエス・キリストだけが、そう、イエス・キリストと同じ人だけが天国に住む資格があるわけですよ。だから神様は私たちを救う時には、私たちをイエス様と同じ姿にしなければ、私たちを永遠の神の国に入れることはできないわけです。だからどうしても神は私たちを御子イエス様と同じ、全く罪のない、いつも喜んで神の御心を行うことができる、どんな人も愛することができるものにしなければならない。それが神の救いです。それ以外に神の救いはありません。どんなに悪い人間でも、なんとかさんが救ってくれるからありがたい、そういうふうな教えが、まあ、日本にはありますよね、まあ、いろんな救いがあります。でも全く罪のない、完全に神の愛が支配している永遠の神の世界に生きることができる人は、イエス・キリストと同じ姿に完成された人だけです。であれば神の救いは、あなたもイエス様と同じ姿に完成してくださる救いである、それ以外にはないんですね。わかりますね。だからこれが全世界にあるあらゆる宗教、あらゆる思想、さまざまな人々が言っている救いの中でも唯一の完全な救いです。私たちを愛していらっしゃる神様は、私たちを神と人を愛するものにして、そして御子イエス様、神と人を完全に愛された御子イエス様と同じ姿に完成してくださる、そして永遠の新しい世界を私たちは作る、神への奉仕をしていく、そう、永遠の新しい世界を作っていく、その時に私たちが本当の自分として生きていくことができるようになる、そういう救いです。それは本当に私の中ではもう変えられないですね。他の救いは絶対に私は受け入れたくないです。で、どういうふうにしたらイエス様の御霊になるかということですが、もちろん聖霊によって私たちはイエス様の御霊に変えられていくんですね。第二コリントの3章の一番最後の方に書いてあります。コリント第二の手紙の3章の18節のところに読んでいただきたいと思いますが、そこにはですね、鏡に映すように神のイエス・キリストの栄光を映してですね、私たちの中にですね、イエス様の姿がそこで形作られていくということが書いてあるんですね。鏡といってもですね、2000年前の鏡ですからね、銅板かなんかをですね、こうずーっと磨いてですね、鏡にしてるんですね。だから、見てもですね、あんまりはっきり見えないんですよ。ぼんやりしか、まあ、映らない鏡ですね。だから銅板だから見た時にどうよってぐらいしか見えないですね、はい、でもそのくらいイエス様に似たものに変えられるんですね、はい。今の鏡はね、あんまり見たくないもの全部見えちゃうけどねそう、私たちがイエス様のことを知ろうと思って福音書を読んでいって、あ、イエス様はこういう方だなということを知ることができますよね。それがつまりイエス様の姿を見るっていうことになるね。それはね、鏡に映ったぐらいのぼんやりしたイエス様の姿しか見えないんですよ。皆さんが福音書読んでかれたら、イエス様は身長何センチでですね、どんな顔をしてらっしゃったかですね、この時にはこういうようなね姿でいらっしゃったとか、細かいことまで見ます？ほとんど分からないでしょ。ぼんやりしか分からないんですよ。4つの福音書を読んでみても、パウロやペトロが書いている手紙の中にイエス様のが書いてありますから、そういうふうに読んでいっても、ぼんやりしか分からない。でも、十分なんです。第1コリントの13章では、 神様の姿も私たちは鏡に映すようにぼんやりしか見えないと書いてあります。どうでしょう、私たちは神様はこういう方だと全部 100% 神様のことがくっきりと見えてるわけじゃないですよね。でもぼんやりしか神様のことが分かりません。本当の愛の神様がぼんやりしか分かりませんが、それだけでももう十分十分私たちはこの愛の神を信頼してこの神様に従っていくことができる。ぼんやりですが十分なんです。で、私たちは福音書を見るときにイエス様のお姿を鏡にね、昔の鏡に映すようにぼんやりと見ることができるようになる。そのイエス様のお姿を見続けていく、そしてそのイエス様のお姿に見習っていく、そしてその時に聖霊が私たちを変えていってくださるね。少しずつ少しずつイエス様にいたままに作り変えてくださるんですね、はい、だから下泊さん、私苫小牧って言いされるんだったかな下泊さん我が家ではいつも苫小牧って言ってるからね、誰かがね下泊さんを見てあイエス様だという日は絶対来ないから安心してください。そこまでは変わらない、それはまあ天国行ったらそういうふうに変わると思うんですけどね、でも下泊さんあんたなんかちょっと違うねというふうに言われてですね、そうねあなたクリスチャンかね、あなたの中にはなんか、キリストさんみたいなところがあるねと言ってもらえるぐらいまでは変わってるそれくらいまでは変わる。私たちの中にぼんやりイエス様の姿が見えるぐらいまでは聖霊が私たちを変えてくださるんですよ。絶対そうしてくださるからね、信じてくださいよ。信じてます。いや私はダメと思ってしてね、私はダメってことない。あなたの中にも聖霊は住んでらっしゃるんですね。そしてあなたのことを少しずつ少しずつイエス様に似たものに経験と人々との出会いを通して変えていってくださるんですね。だから必ずあなたも少しずつイエス様の御霊に変えられていくことができるということをね、今日信じてくださいね、はい、私もこれでも何回か先生にはイエス様の御霊のところがありますねって言われてますからね、はい、自慢してんじゃないですよ。それは聖霊の働きですからね、妻からは結構しょっちゅう言われるんだけど、本当にですね聖霊が私を変えてくださったんだなというふうに思いますよね。だから私たちは必ず聖霊によって、そうあのイエス様を神と人を愛する人として神の御事を全部行うことができるようにしてくださった聖霊が私たちのうちに住んでくださってイエス様のようなものに私たちを作り変えてくださるんですね。だから必ず私たちはキリストにいたものに変えられていくっていう幸いな人生を送ることができる。あなたは自分がイエス様のようになっていったら自分の家族が幸せになるということは信じることができるでしょ、ね、他の人が変わってくれたと思ってます？それともあなたが変わった方がいい。あなたが変わっていったらあなたの人間関係が変わってくる。あなたが家族を幸せにすることができるようになる。あなたがイエス様のようになっていったらあなたは多くの人々をイエス様のように幸せにすることができるんですから、あなたはまさに幸いな人、ね、多くの人々にとって祝福になる。それは素晴らしいことじゃありませんかね。あ、で私たちはイエス様のことを知ってイエス様に、まあ、見習っていく歩みが必要ですね。マタイの福音書の11章の28節のところに私の首輝を追って私から学びなさいというふうに、まあ、訳されている言葉がありますが、この学びなさいということは見習いなさいという言葉です。マセテオという動詞ですが、マセイテイスというのは見習うもの、弟子という言葉ですね。と、私たちはイエス様を見てイエス様を知って福音書を読んで、そしてこんな時だったらばイエス様はどうされたかな、こういう人にイエス様はどうされるかなということを考えながらイエス様に見習う歩み、イエス様の真似をする歩みをしていくんですね。それでこの妻が作ってくれたアイマスクになる、ね、ここにね What would Jesus do と書いてあるね、こんな時イエス様ならどうされるだろうかっていう英語の、まあ、3つの4つの頭文字ね WWJD というふうになりますが、そうこれをいつも持ってるんですね。だから私のことを非難する人がいたら、あこの人のために祈ろうというふうに祈るんですよね、私のことを助けてくださったら本当に感謝を表すとかね、とにかくですねこんな時イエス様ならこの人にイエス様はどうされるかなと思いながらイエス様に見習って歩んでいく。 で、そういう生き方を聖霊が少しずつ身につけさせてくださって、私はここまで、まあでも本当に少しばかり、ものすごくぼんやりしか多分私の中にイエス様の姿は見えないと思いますが、私の中では、もう50年前に比べれば随分イエス様のようにしていただいたところはあるなというふうに感謝してるんですね。で、ここで終わったら今日の説教はものすごく短い説教になったね。でも終わりません、安心してください。ここからが本当に痛いこと。どういうことかというと、今日皆さんにこのカードを渡したんですね。このカードには SDG というふうに書いてありますね。最近は SDGs というのがありますけれども、これはあのラテン語です。ソリデオグロリアという言葉の頭文字ですね。ソリっていうのはあのただというね、あのソロで歌うという時の言葉ですね。ソロですね。それからデオっていうのはデウス、神様のことですね。グローリアというのは栄光です。でこれは日本語に訳せばただ神にのみ栄光あれというふうに訳すことができるんですが、これは私が大好きなヨハン・セバスチャン・バッハが自分の作曲をするときに楽譜に書いた3つの文字なんですね。彼はですね、楽譜を持ち出したら一番最初に英語読みすると JJ と書いてます。でこれはイエス・ユーファーっていう言葉のラテン語の頭文字と、イエス様助けてくださいという言葉です。イエス様助けてくださいというふうにバッハは祈って作曲をしていく。そして楽譜が完成したら、もうどのですね、楽譜にもほとんどの楽譜ですね、マタイ受難曲だとか宗教曲だけじゃなくって、とにかく、一般の世俗曲と言われている曲の楽譜にもちゃんと書いてあります。 SDG とただ神のみ栄光あれ。バッハは自分の栄光は全く求めていなかったんですね。神のみ栄光がありますように。そう、私もバッハハウス行ってその楽譜を見てすごく感動したんですけどね。マタイ受難曲の楽譜でも御言葉のところは赤いインクで書いてあります。人間の言葉は黒で書いてありますけど、本当にバッハは神の御言葉を伝えようとしていたなってことがね、分かりますけどね。そうなんです。自分が褒められるためではなくって、ね、神に栄光が、神が褒めたたえられるように、そういう願いを持って祈って作曲していたのが、バッハなんですよね。私も神を愛する人々のためには神が全てのことを働かせて良いことにしてくださる、イエス・キリストの御霊にしてくださるという、この神を愛する人になるべきだということを知ったんですよね。そうなんです。何のために私たちはイエス・キリストに似たものにしていただけるんでしょうかね。それは私たちが天国に行くためだけですか。天国に行って神様が作りたいとずっと願ってらっしゃる神の愛に満ちた新しい永遠の世界を作る、そういう奉仕をですね、働きを私たちはさせていただく、そのために救われた。もちろんそれは一つの神様の目的でもありますよ。でもそれだけではありません。どうして私たちはイエス・キリストの似たものにされていくんでしょうか。つまりイエス・キリストは一体何のために十字架にかかられたんでしょうか。イエス・キリストは何のために神の御心に従われたんでしょうか。それは、はい、あなた方は全てのことをただ神の栄光を表すためにしなさい。コリント第一の手紙の10章の31節ですね。イエス様はヨハネの福音書の17章4節ですね、父よ、私があなたが私にするようにと与えられた使命を全て果たして、この地上であなたの栄光を表しましたとおっしゃっています。イエス様の33年のご生涯は神の栄光を表すためのご生涯だったということが分かるんですね。そう、イエス様はもちろん私たちにとって、人間にとっても、あらゆる人にとっての模範であって理想的なお方ですよ。で、私たちを神様がイエス様のようにしてくださるということは本当に幸いなことだと思います。でもそれは私たちが自己満足するためではありません。 私はイエス様と同じ姿にしていただいてありがたい、感謝、それだけじゃないんです。そうじゃなくて、私たちは神の栄光を表すイエス・キリストと同じ姿にしていただく、そのために救われています。イザヤ書の43章は多くの人々によく知られている御言葉がありますよね。私はあなたの名を呼んだ、私はあなたをあがなった、あなたは私のものだ、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そうイザヤ書43章には書いてありますね。このあなたというのはイザヤ書43章では神のしもべのことが語られているので、実はイエス様のことが語られているというふうにも理解できるんですね。でも大抵私はあなたを愛しているところで終わってしまっていて、その後読まない人が多いね。もうちょっと後まで読んでください。はい、何が書いてあるかというと、私が作ったすべての人は私の栄光を表すために作ったとはっきりとおっしゃってるんですね。そう、神の栄光を表すために主イエス・キリストは人となられて、父なる神の愛の栄光を表すために十字架にかかえられて、私たちのすべての罪を負って死んでくださった。そして神の栄光を表すためにイエス・キリストは復活された。そう、イエス・キリストは神の栄光、父なる神の栄光を表すために人となり、生き死に、そして復活されて、今も神の栄光が表されるために教会を、私たちを立て上げ続けてくださっているんです。そう、それが私がイエス様と同じ姿にしてくださいと言った時に同時に与えられた御言葉なんです。この第一コリントの10章の31節は私の、まあ、いわゆるクリスチャン生活を根底から180度変えた御言葉だと言ってもいいです。あなたを変えた聖書の言葉っていうのをですね、命の言葉者からですね、書いてくれないか頼まれて、書いて、100人ぐらいの方がですね、同じように書かれた文章と一緒になって、本になってますけども、それはちょうど私がその頃に書いた文章です。それまで私はどこかでやっぱりね、自分のために生きていたんですよ。自分が納得できる、これが人間としての正しい道なんだっていう道を歩むために教会に行くようになったし、そして、ね、聖書の御言葉を学んで、自分として本当に満足できる人生を歩みたいと思っていたわけですよね。ところがですね、そういう自分のための人生ではないんだということですね。それを私はイエス様と同じ姿にしていただけるっていう神様の愛の救いを知った時に同時に悟ったんです。皆さん、ヨハネの福音書の3章の16節を時々お読みになりますか？ぜひ何度も何度も思い起こしていただきたいと思いますけどね。ヨハネの福音書の3章16節は、新改訳聖書はイエス様の言葉になっていないんですね。15節のところで鍵括弧で終わってしまってるんですよね。ところが共同訳を見るとちゃんと22節ぐらいまでイエス様の言葉になってます。ヨハネの福音書っていうのは一人も神を見た人はいないけれども、神の懐にいらっしゃる御子イエスが私たちに神を解き明かされたんだというふうに書いてある。だからヨハネの福音書の救い主というのは神様がどういう方かということを私たちに知らせるために来た救い主ということになってるんですよ。だからヨハネの3章16節はあたかも客観的なヨハネが書いたような文章になってますが、私はイエス様が父なる神がどういうお方かということを私たちに知らせるために語られたイエス様の御言葉だと固く信じてるんです。そこでは神は、そう、私の父である神はその一人子である私を与える、それは世を愛して、世というのは神に逆らっている人間たちのことです。私たちのことです。神の言うことを聞かない、自分勝手なことをしている、神の道徳法則に大いに逆らった生き方をしている、世界を戦争の中に導き入れようとしている、そういう私たちですね。そういう私たち世の人のために、神はご自分の愛する一人子イエス・キリストをお与えになった。それほどに私たちを愛してくださった。それは 御子イエス・キリストを信じる者が一人も滅びないで、この滅びるっていうのは、まあ、もちろん地獄に行くことですが、地獄はゲヘナと言われてますが、ギリシャ語でこれはゴミ捨て場のことです。ゲー・ヒノムという貧ノムの谷という意味ですが、これはエルサレムの南の方にあった谷のことです。そこはゴミ捨て場になったんですね。全く役に立たないものと、そして、まあ、死刑にされた死人がですね、そこに捨てられました。いつも火が燃えていて、うちが絶えなかったんです。だからイスラエルの人たちは地獄はゲヘナだと呼ぶようになった。ゲヘナというのは神の役には全く立たないゴミのような人が行く、そういうところです。私たちは神のために生きていない、自分のためだけに生きている。神様の役に立っていない、ゴミ捨て場に捨てられても当然の人間です。そういう人間を愛して神は御子イエス・キリストをお与えになって、私たちを捨てる代わりに御子をお捨てになった。御子イエス・キリストほど神の役に立つ人はいないでしょう。でもその御子を私たち神の役に立たない者が行くゴミ捨て場に代わりにお捨てになったんです。だから十字架の上で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかと、そう主は叫ばれた。それは私たちの全ての罪をイエス様が負って、いや第一コリントを読んでごらんなさい、私たちの罪を負われただけじゃないです。神は御子を罪とされたと書いてあります。罪そのものにされたんだ。私たちが罪の塊であるようにイエス様は罪になられた、そして捨てられたんです。そして私たちが滅びないで、永遠のゴミ捨て場に捨てられないで、永遠に生きる、永遠の新しい神の世界を作っていくものにされる、そこに神の愛がある、そうヨハネ3章16節は語ってるんですよ。この御言葉を、これは聖書の中で一番大切な聖書の中の聖書と呼ばれている御言葉ですよ、大事にしましょうねと言ってるだけではダメなんです。あなたはこの御言葉を聞いて、神は私を愛して御子イエス・キリストをお捨てになった、お与えになった、そして私は永遠に神の愛の御国で生きることができるものにされている、そして私は何を言うべきですか、感謝するんですか。感謝では足りません。お父さん、あなたを褒めたたえますと言うべきです。褒めたたえますと言うべきです。もう一回言いましょうか。私たちは感謝するだけではダメなんですよ。神を褒めたたえなければならない。神の栄光を表すために御子イエスは来られた。だから私たちが十字架の主イエスキリストを仰ぎ望んだ時、私たちは、ああ父なる神はなんと私たちを愛してくださっていることでしょう、あなたを褒めたたえますと、神の栄光を褒めたたえなければなりません。エペソ人の手紙の一章のところに当時歌われていた賛美歌があります。2017番はちゃんと詩文になっている。あれは素晴らしい。いつも賛美されていた言葉だったから、パウラも覚えていたんでしょうね。だから牢獄の中でもあの賛美歌を思い出してエペソの手紙の中に書いている。3つの部分に分かれています。真なる神の救い、御子イエスキリストの救い、そして聖霊の働きについて3つの文章がある。その一番最後は全て神の栄光が褒めたたえられるためですと歌っていた。いつでも神が褒めたたえられるためです。そう彼らは2000年前に教会で神を褒めたたえていたんですね。ヘブル人の手紙の13章に何が書いてありますか。私たちは言葉の生贄賛美を絶えず捧げようではないかというふうに言われています。私たちが絶えず捧げなければいけないのは感謝の祈りではない、神を賛美する、神を褒めたたえる祈りでなきゃいけない。私が日本の教会でずっと奉仕をしてきて、すっごく本当に嘆いているのは、日本人は感謝をするが神を褒めたたえないということです。 日本人の宗教というのはどっかへ行って何かお願いをして、そのお願いを聞いてもらえると感謝をする、そういう宗教です。でも日本人は自分が信じている神を褒めたたえません。知らないからね。私も東京の時に明治神宮に行ったことがありますけども、300万人ぐらい来るんですよ、初詣にね。それでまあ初詣終わって出てくる人に聞いたんですけど、ここに祀られている神様誰だか知ってますかって聞くと、ほとんど知りませんね。明治天皇ですよって言うと、あ、そうなんですかって感じですよね。あとは明治天皇に何かお願いしたんですかって聞くと言われたんだけど、どの神社でもお寺さんでもほとんどの人たちはお願いに行って聞いてもらって感謝をしてるかもしれないけども、自分が礼拝している神を知らないから、その神がどんなに素晴らしいかも分かってませんから。まあ、大して素晴らしい神様は日本にいないけどね、褒めたたえることしないんです。日本の教会のクリスチャンの中にも、皆さんはどうかありませんけども、感謝の祈りはするけども褒めたたえないのはなぜですかね。感謝の祈りは素晴らしいです、大切なことです。でも感謝するときにあなたが見ているのは神様が与えてくださった恵みや神様の祝福や助けしか見てません。神ご自身を見ていない。神ご自身を見なければ神を褒めたたえることはできないんです。神はどこにおられますか？賛美の上にいらっしゃる。栄光の神を見なければあなたの栄光を褒めたたえますと賛美できないでしょ。あなたの救いを感謝しますとは祈れても、救い主でいらっしゃる神をあなたを褒めたたえますと、神ご自身を見なければ、神ご自身を見る、その時に賛美ができる。賛美している人は神を知っているんです。感謝している人は神の恵みを知っているかもわからないけども、神ご自身を知らない人がいる。だからそういう人は試練の時に、さまざまな苦難が襲ってくる時に、あ、神様は私のことをお見捨てになったんじゃないかとか、もう神は信じられなくなったとか、バカなことを考えるんですよ。それは神を知らないから。私はいろんな人のカウンセリングをしてますが、多くのクリスチャンの人たちが神様を知りません。なぜそんなことで悩んでるのか、神を知らないからなんですよ。神様に助けてもらった、神様からこんな恵みをいただいた、こんな祝福をいただいた、感謝です感謝です。でも感謝できないことがいっぱい起こってくると、もう分からなくなる。あなたは良い羊飼いでいらっしゃるイエス様を見てますか？私は祈るときにずっと神様はイエス様のことを思い起こすようにしている。全知全能の創造主、裁き主でいらっしゃる神様、聖なる神様、義である神様、光でいらっしゃる神様、私たちに本当に限りない愛を注いでくださる愛の神、神は愛です。そう、あなたを褒めたたえます。褒めたたえていくんです。私たちは巫女イエス様と同じ姿にされます。でも巫女イエス様はどういう方だったか、それは父なる神の栄光を表すために人となり生き死んで復活されたお方です。そして今でも父なる神の栄光を表すために私たちを通して働いてくださっている。もしあなたが今までは神様我賛美してこなかったというなら、ぜひ賛美してほしいんですね。まず神を褒めたたえましょう。私もいろんな教会の礼拝で奉仕をさせていただきますが、礼拝の少なくとも最初は神をたたえる賛美、まあ賛栄唱といいますか、神をたたえる賛美を捧げてほしいんですよね。いきなり神様恵みを与えてくださいっていうお祈りの賛美から始まる教会の礼拝がありますけども、私はもうすごくがっかりするんですよ。最後は唱詠ですが、私はこの唱詠をまあ捧げるときにもう深々と頭を下げます。本当はひれ伏してその唱詠を捧げたいから。父子聖霊大いなる御神、三位一体の愛に満ち溢れてらっしゃる栄光の神の姿を私が心の内に描いたとき、もう私はその前でひれ伏すだろうえない。よく自分一人で祈るときにはひれ伏して祈ります。それは私はただの土に過ぎないということです。私は塵から作られたただの塵に過ぎない。 毎日ディボーションしてらっしゃいますか？いろんな教会でですね、毎日聖書を読んで祈りましょうということも言われてますが、私はそれは足りないと思ってるんですよ。デボーションじゃなくてですね、本当にね、賛美をしてほしいんですね。私は家内とも妻ともずっと、賛美歌を必ず一曲一緒に賛美して、それから聖書を読んでお祈りする家庭礼拝をずっと続けてます。まず賛美です。まず賛美。祈る時も手を組んで、親指は神を賛美するというふうに覚えてほしいんですね。2番目が神の恵みを数えて感謝するというふうに。とにかく祈りも礼拝も神を褒めたたえる賛美をぜひ捧げてほしいんです。あなたが詩編を読んで、詩編の中にどういう神様のお名前があるかを知っていったら、神を褒めたたえるようになるでしょう。東北大震災が来た時にですね、海がですね荒れて、そして山を覆うようになっても、神は私たちのそこにある助け主である神の皆を褒めたたえることができるようになるでしょう。死の危険の中にある時にも、あなたこそ私の命ですというふうに神をたたえることができるようになる。良い羊飼いである神を褒めたたえて生きていくことができる。私たちは神がどういうお方かを知る人生を歩んで、そしてその神を褒めたたえる人生を歩むことができるものにされているんです。それがイエス・キリストと同じ姿に変えられていくという幸いな人生なんです。神の栄光を表すものと変えられていく。教会は何のためにいろんな働きをしますか？何のために礼拝をしてますか？何のために伝道しますか？何のために聖書を学びますか？何のために神様の恵みを分かち合う働きをしているんでしょうか？それは神の栄光を表すためです。神が褒めたたえられるためです。私は礼拝の前に司教の方とか尊敬者の方と一緒にいつも祈ります。必ず祈ります。どうかこの礼拝を通してあなたのお名前が褒めたたえられるようにしてください。私なんかどうでもいいんですよ。説教者なんかどうでもいい。神の皆が褒めたたえられる礼拝を私たちは捧げていかなきゃならない。だから礼拝の最後に、父御子御霊大いなる御神に栄光が常しえにありますようにと、心から神を褒めたたえていく礼拝を捧げていかなきゃいけない。今日の説教は恵まれた、今日はいろんなことを教えられた、感謝だ。それももちろん良いことです。でもそれだけはダメです。どんなに私たちが素晴らしい神を知っているか、どれほど誇るべき主を知っているかです。伝道するときに私は主イエス・キリストを誇りにしながら伝道してますよ。あなたもイエス様を知ったら救われますよ。そんなつまらないことはやりません。あなたのために自分の人生を全て捧げてくださった、あなたのために死んでくださった、あなたを永遠に祝福してくださる救い主はイエス・キリストいないんだから、こんなに素晴らしい人はいないんだから、ぜひ死になさいというふうに誇りを持って進めるんです。何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。そうイエス様が生きていかれたから、そういうふうにイエス様は死なれたからね。さあまず賛美しましょう。毎日、自分で一人で賛美できないんだったらば、賛美歌の歌詞を読むだけでもいいですよ。詩編を神に賛美する、祈りとして捧げてもいいし、それからあなた方が良い行いをすることによって人々があなた方の天の地なる神を褒めたたえるようになると、マタイの福音書の5章の中に書いてありますよね。そう、私たちがイエス様が行われたような良い働き、良い行いをしていくと、人々は、私たちがですよ、これは私たちの神様があなたにしなさいと言われたのでしているだけなんですよというふうにしていくんですよ。そうすると、あんたたちの神様はすごいねというふうに神様を褒めたたえてくださる人が増えていくでしょ。私たちが何かをしたんじゃなくて、私たちはイエス様の御心に従って多くの人々を愛していく、隣人を愛していく。それはその隣人が私たちに感謝したり私たちを褒めたりするんじゃなくて、私たちの神を、私たちの主を褒めたたえるようになってもらうためです。最初私はなかなかそれが身についてなかったので、祈る時にですね、どうか私の説教をですね、導いて聖霊によってですね、満たして語らせてくださいというふうに祈ってね、その時に、私のためではありませんが、あなたの栄光のためですというふうにわざわざ祈ってましたよね。 それは説教の後でいい説教でしてありがとうございますと言われた時にですね、いいえとんでもないと言ってるんだけど、心の中では俺はいい説教できるのかなと思ってるからね。だから自分が褒められることをやっぱり求めてる心があるから、わざわざですね、私のためではありません、あなたの栄光のためですというふうに祈らざるを得なかった。でももうだんだん祈らなくなったんですよ。それは本当に恵まれましたって言われたら、主に感謝してくださいとすぐに素直に言えるようになった。私ではありません、主の恵みです、神様に感謝してください、神様を褒めたたえてくださいというふうに祈れるようになったんですね。いろんな人を経済的にも助けることができるようにしていただいたけれども、まあ何百万円かいろんな人にお与えしましたけど、必ず与える時には言いましたよ、これはイエス様が私に今預けてくださっているのだから、それをあなたにあげるだけなので、私に何も感謝しなくていいから、イエス様を褒めたたえてくださいねっていうふうに必ず言うことにしてるんですよ。私の人生もイエス様がいたものにしていただく人生を歩み始めてから、パウロのように私は他の人たちの誰よりも多く働いているけれども、それは私ではなくて私のうちにある神の恵みによってこうして働かせていただいているんだ、栄光がただ神のみにありますよと、自分の褒められることじゃなくていつも栄光を神に期していたんですね。イエス様もそういう方でした。私は父がなさることを見てしてるだけだ、父が語ってください、語りなさいと言われることを語ってるだけなんだというふうにいつもおっしゃってますよね。そう、イエス様のようになるということは私ではありません、神ですというふうになる、それが一番イエス様にいたものになる大切なことなんです。神がイエス様に与えられた聖霊を私たちにも与えてくださって、私たちもイエス様のように隣人を愛していく、そうして私を隣人を愛するものにしてくださっている神様が褒めたたえられるようになっていく、それを教会としても励んでいきたいんですね。日本のプロテスタント教会の福音派の中では伝道ばっかりされていますが、どうして、ね、病気の人だとか助けを必要としている人々を助ける福祉の働きをもっと一生懸命しないんでしょうかね。イエス様は病気の人を癒されたり困っている人を助けられた時に多くの人々は神を褒めたたえたと書いてあるんですよ。イエス様が福音を伝道された時に神の皆を褒めたたえた人はほとんどいません、彼らは信じなかったからね。教会はイエス様がされたように隣人を愛する働きを通して神の栄光を表していくことができるようになる、ね、そしてもちろん伝道を通して救われた人が神の皆を褒めたたえられる、褒めたたえるようになる、それも神の栄光を表す働きです。だから伝道と福祉の働きは教会が神の栄光を表すためにするイエス様のお働きなんだということをね、ぜひ覚えておくんですね。もう一つ大切なことがあります。それがまあ最後ですね。あなた方が互いに愛し合うなら、あなた方の天の父は栄光をお受けになると、ヨハネの福音書の15章でイエス様は語っていらっしゃる。そう、使徒の働き読んでいって分かりますよね。彼ら、そう、最初の教会の兄弟姉妹たちがなんと彼らは愛し合っていることだろう、そういうふうに周りの人々から見られていたということが書いてある。だからヨハネは互いに愛し合いましょう、互いに愛し合いましょう、何回でも進めるんですね。教会が、主イエス様を信じた兄弟姉妹たちが、昨日までは赤の他人だった、今日洗礼受けたから兄弟姉妹ですと言われた、そういう人々を理解して受け入れて愛していく、一緒にですね成長していく、そういうふうな成長をお互いに育て合っていくような愛で愛し合っていくのはものすごく難しいんですよ。だからお互いにクリスチャンなんだからと期待していることもあるので、余計クリスチャンなのになんであんなことを私に言うんだろうというふうな思いがなる。世の中の人は冷めてるからね、あの人はもう付き合わなくていいんだって言われる。でも我々は付き合わなくなるわけにいかないでしょう。とても困ってません？教会に行ったらあの人の顔見るまた嫌だなと思う、そういう中で私たちが本当に自分を捨てて聖霊に満たされて、その一人一人のことを祈っていって、ああ、あの人もあんなことで困っているんだ、神様助けてあげてくださいと、お互いのために祈り合っていって、そしてだんだんと近しくなっていって、他の人の目の中にある塵を取ってあげられるぐらい信頼されるようになって、お互いに受け入れ合ったり、あるいは互いに教え合うような、そう、イエス様のような愛でお互いに愛し合うことができるようになったら、そう、この秋田見教会が以前は全
全くの他人になった。全然性格もいろんなものが全く違う。私たちがここに集められているのは、それはそういうとんでもない違いのあるお互いが理解し合って受け入れ合って愛し合っていく時に、そこにここに神がおられることが明らかにされるからです。神の栄光を表すために私たちは本当に受け入れ合って許し合って愛し合っていくのが難しい人たちと一つに集められているんですよ。それが新約聖書の教会の姿です。そして今の私たちの教会の姿なんです。でもそれは素晴らしいことなんですよ。素晴らしいことなんですよ。私たちがイエス様のように一人一人がなっていったら、いろんな人をあなたは理解することができるようになる。その人のために祝福を祈ることができるように変えられていく。もちろんその人を許す、その人を受け入れる、そしてその人が本当にイエス様にたものに成長してほしいと願うようになる。ローマ人の手紙の中に書いてあるでしょ、あなた方が互いに訓戒し合うことができると。そう、訓戒し合うね。私たちはイエス様に従ってるんだから、こういうことはもうやめようねということが言い合えるぐらいに本当に愛し合うようになったら、この教会は愛の神の栄光を表すことができる教会になる。あなた方クリスチャンの夫婦がお互いにイエス・キリストの愛で愛し合うようになっていたら、あなた方夫婦は神の栄光を表す。あなた方の神様は本当にすごいね、そういうふうに人々から言ってもらえるようになる。私たちもそのために一生懸命愛し合ってる。私たちは日本の教会の歴史を見ていくと、いつも私は本当に嘆いてるんだけども、内村勘蔵とかとにかくね、ああいう立派な牧師さんがいたとか、そういうなんとか先生がいるとか、人の話はよくするんだけども、どうして神様が褒めたたえられていないのか、日本の教会でどうして神の皆が褒めたたえられていないのか、私はもうそれが悔しくて仕方ない。イエス様が私たちに教えてくださった主の祈り、一番最初の祈りは何ですか。あなたの皆が崇められますようにです。この主の祈りはギリシャ語ではアオリスト命令形というのに書いてあるんです。じゃあ命令形なんですね。だから正確に訳せば、父やお父さん、あなたの皆が崇められよという命令形なんです。命令形なんですが、このアオリスト命令形というのは絶対に必ずという意味です。イエス様が弟子たちに教えられたたった一つの祈り、それが主の祈りです。しかもこの主の祈りは一番最初の祈り、あなたの皆が崇められますようにという祈りが一番大切で、その後の祈りは全部この第一祈願のための祈りです。神の国では神の皆が崇められている、神の御心が行われているところでは神の皆が崇められるんですね。私たちは神の皆が崇められるために必要なものを毎日求めて生きていくんです。私たちが人々と許し合っていくとき、愛し合っていくときに神の皆は崇められるようになります。そして私たちが試練や誘惑に勝利するとき、私たちは神の皆が褒めたたえられることを知っている。そして全ての悪いものから私たちは救い出されて、まさに神の栄光を表す人生を送る。だからこの主の祈りの一番大切な祈り、まあたった一つの祈りしかないと言ってもいい、それは父よ、あなたの皆が崇められますようにです。そのためだけにこの祈りはあると言っていい。そして私はまあギリシャ語から直接訳してみましたが、あなたの皆が絶対に崇められますようにという祈りです。イエス様はこの祈りを毎日毎日と、これは毎日祈りです。毎日毎日毎日毎日祈って、あなたの皆が崇められますようにと毎日祈って、私はあなたから与えられた使命を果たして、あなたの栄光を表しましたと宣言して十字架で死なれたんです。あなたの人生は神の栄光を表す人生ですか、それとも神様のたくさんの恵みをいただいた感謝の人生ですか、どちらになりますか。私は神の栄光を表す人生になりたいと思っている。それは全部私ではないと。私はリウマチの痛みの中でこの悪民教会の奉仕を始めましたが、その時も私の恵みはあなたに十分だ、私の力は弱さの中に完全に現れるというイエス様の御言葉をいただいて、あの時本当に人間的な知恵と力と愛じゃなくって、イエス様から与えられた知恵と力と愛で奉仕をすることができるように変えられたんですよ。 ここを辞めてからしばらくして心臓のバイパス手術をしてもらった。5本のバイパスができましたね。私の心臓は 80% しか動かなくなった。それからまた去年ですが、カテーテルの手術を受けました。また動脈硬化になったので、今私の心臓は 70% しか動けません。だから少しハードなことをするとすぐ息が切れる。まあその時に与えられた御言葉は、私たちの外なる人が、私の肉体は日々衰えていくけども、私の内なる人は日々新しくされているという言葉です。久しぶりになった人から、先生若返りましたねって言われたことが、そう、日々新しくなってるからね、だんだん若くなるからとか言ってるんだけども、それはもう私ではない、私の力ではない、私の知恵ではないし、私が持っている愛ではありません。私は聖霊によって神の知恵と力と愛をいただいて奉仕をさせていただいている。だからパウロのように言うんです。それは私ではありません。神ですと言いたい。ただ神にのみ栄光がありますように。私たちは必ず神の栄光を表す神の子供、イエス様に似た神の子供として成長します。そして私たちの教会は必ず神の栄光を表す神と人を愛して互いに愛し合うことによって神の栄光を表す神の教会になります。必ずそういうふうに成長します。それが神のご計画だから。神のご計画は必ず実現するからです。ソリデオグロリア、ただ神のみ栄光がありますように、そういう歩みを今日から私と一緒に、イエス様と一緒に歩み始めてみませんか。お祈りしましょう。お父さん、お父さん、私たちのお父さん、あなたの皆を褒めたたえます。どれほどの賛美があなたにふさわしいでしょう。人間の言葉を尽くしてどんなにあなたをたたえても、それは全く足りません。言葉を尽くしても、あなたはその言葉に勝る栄光のうちに、永遠の誉れの中にいらっしゃいます。どうぞ栄光の神、完全だ、変わらない永遠の愛の神、あなたの皆をこの国は褒めたたえていません。私たちの家族も、この地域の人々も、世界の多くの人々があなたを褒めたたえていません。それは私たちにとって大きな悲しみです。そして本当に申し訳ないことです。私たちが自分が評価されることばかりを求めて、あなたが褒めたたえられることを求めていないために、この国でもあなたの皆を褒めたたえる人が本当に少ないからです。私たちは嘆いています。あなたの皆が褒めたたえられていないから。主イエス様、あなたの皆がこの世界で、この国でバカにされているので、私たちは本当に悔しいです。あなたを褒めたたえる人がもっともっともっとこの国でも増えてほしい、そう私たちは心から願っています。どうか今日から父なる神、あなたの皆が褒めたたえられる生き方を私たちにさせてください。主イエス様、あなたの皆が多くの人々に知られ、そしてあなたの皆が褒めたたえられるような私たちの生活を、あなたを明かしする生活にしてくださるように心からお願いします。私たちは信じています。あなたが私たちを選んでくださって、救ってくださって、あなたの子供にしてくださり、あなたの教会にしてくださった、それは私たちを必ず神の栄光を表すことができる神の子として成長させてくださる、神の教会、神の栄光を表す教会として成長させてくださるというあなたの約束であることを心から信じます。ただ神にのみ栄光がありますように。どうぞ皆さんもお祈りください。あなたは今日栄光の主イエス様を見上げましたか。あなたを限りない愛で愛してらっしゃる父なる神を 褒めたたえる心を与えられましたか。あなたを神と御子イエスの栄光を表すために与えられている聖霊に感謝してください。どうぞお一人お一人お祈りください。主イエス様、あなたが父なる神の栄光を表すために神の独り子としての栄光を捨てて人となり神の奴隷となってくださったことを覚えて皆を褒めたたえます。どうぞ私たちもあなたのように神の奴隷となることができるようにしてください。あなたは聖霊に満たされて神を愛し神の命令に従い人を愛しまた迫害する者を敵のためにも愛の祈りを捧げられました。どうぞ私たちも聖霊に満たしてあなたのように神と人とそして愛することが難しい人も愛することができるものに私を変えてください。そしてそれは神の愛であることを人々に明かしすることができるようにしてください。どうか私たちの日々の生活が私たちの人生が三位一体の神の栄光を表す生活に人生になりますようにどうぞ導いてください。今あなたの子供たちがあなたに賛美と感謝と祈りと願いを捧げました。どうぞその全てにお答えくださるようにそしてあなたの皆ができる限り多くの人々によって褒めたたえられるようにしてくださるように心からお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。